ほぼ一月ぶりにここに立つことになりました。いつもよりも随分長い夏休みをいただいて、その休みの間、だからといって特別なことを、海外旅行とかそういうことをしたわけではありませんが、しかしとにかくいつもと違う生活をしながら、しかし私はこの休みの間、休んでいるからこそこの鎌倉雪の下教会の牧師として召されているのだということを改めて新しく心に刻んでまいりました。何気ない、ほとんど何もしないような一日であったとしても、例えば朝起きて、ああ今日も休みなんだ、この休みの一日は鎌倉雪の下教会の皆さんに祈っていただいて、支えていただいて、何よりも愛していただいて、そうやって与えられたこの休みなんだ、神に召されてこの教会の牧師にされているのだということを改めて心に刻み直す一月となりました。それだけに今、感謝の思いに満たされてここに立っております。ここに立つために私は召されたんだ、そのことを改めて思いながら、ある意味ではこの日を待ち遠しく思いながら、この一月を過ごしてまいりました。それで一月ぶりの私の説教となるわけですが、今日あらかじめ申しておきますことは、今日の説教はいつもよりもうんと短くしたいと考えております。それはちょっとまだ夏休み向けで長い話ができないとか、これまでの説教は長すぎたから悔い改めてこれから短くしようとか、そういうことでは決してありませんね。理由は単純なことで、この後集合写真を撮らなければならない、その時間を確保したいということであります。奨励会でもそういうふうにいたしましたら、やっぱり時間はギリギリで、ああこのくらいかと思ったわけですが、次回からはこれまで通りの長さの説教をいたしますので、がっかりしないでくださいどうぞよろしくお願いいたします。で、今日もいつもの通りマタイによる福音書を読みました。長い間この福音書を読み続けてまいりまして、今日もその続きを読むだけであります。悪霊に取り憑かれた二人の人が主イエスに癒された、この人たちに主イエスが出会ってくださった、そういう記事であります。一方から言えば、これはどうもピンとこないという感想だってあり得るかもしれません。悪霊に取り憑かれた人が、そのためでしょう、墓場を住まいとして、しかもこの二人がとんでもない凶暴なもので、そのために誰もその辺りの道を通ることができないほどであったといいます。どう考えても我々からすれば縁の遠い話であると。どうしてそんな物語をここで読まなければならないかということになってなるかもしれません。少し正直なことを申しますが、私は夏休みの間、休みながらもずっとこの聖書の物語が頭の片隅であったとしても、いつも念頭にありました。そして一体どういう説教すればいいだろうか、一体何だろうかこの物語は、という困惑の思いがなかったわけでもありません。しかし他方から言えば、この聖書の記事は私どもに圧倒的な印象を残すものがあるとも言えます。一度聞いたら忘れることができません。 そして何といっても私どもの記憶に刻まれるのは豚の大群であります。マルコによる福音書を読みますと、この時湖で溺れ死んだ豚の数は2000頭であったといいます。2000頭で、そういう数の豚に悪霊が乗り移ると、この豚の大群が突然狂ったように走り出し、雪崩を打って崖から湖に飛び込んでいって、その豚たちは皆死んだというのであります。とんでもないことが起こったのだということは誰にでも分かることであります。その豚たちを飼っていた人たちにとっても、あるいはその町に住んでいた人たちにとっても、一体何が起こったのだと、そういうことであったに違いないと思います。しかしおそらく誰よりも驚いたのは、ここで主イエスに癒していただいた二人の人であったと思います。豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだと。一生忘れることのできない光景であったと思います。ああ、これが我々の体の中にいたんだ、我々を苦しめていたものの正体はこういうものだったんだ、とんでもないものが我々の中にいたんだ。一体ここで何が起こったんだろうか。このイエスというお方は一体何者なんだろうか。何をしに来られたんだろうか。改めてそのことを問うたと思います。マタイによる福音書は、ここで癒された人は二人であったと記します。聖書にある程度親しんでいる人であれば、おやこれはと一つお気づきになることがあるかもしれません。例えば5年ほど前にもルカによる福音書にも同じような記事がある。それを私がここで説教いたしました。マルコによる福音書にもやっぱり同じような記事がある。マタイによる福音書と例えばマルコによる福音書を比較すると、マタイによる福音書はほとんど半分以下の長さに、それだけ簡潔にこの出来事を伝えています。簡潔すぎてちょっとつまらないという感想を抱く方もあるかもしれません。しかしマタイによる福音書はマタイによる福音書なりにその特色を残しております。その一つのことは、ここで癒されたのが一人ではなくて二人であったとしていることです。明らかにマタイがそのようにこの物語を書き換えたのだと考えることができます。なぜそういうことをしたんだろうか。おそらくこういうことだと思います。旧約聖書の定めによれば、何かを証言するというときに、例えば裁判などで証人を立てて証言をしてもらうというときに、その証人が一人でやってはダメだと、必ず二人以上の証人を立てなければならないと。そのためにマタイによる福音書には、ここ以外にも二人の人が癒された、二人の人が救われたというような書き方をいろんなところでいたします。主の恵みを証しする人として二人の人の姿が描かれているのです。それを取りも直さず、我々自身がこの主の恵みの証人なのだという思いがあったと思います。我々自身がこのお方によって解き放たれたのだ、救われたのだ、我々は皆この主の恵みの証人だと、そういう思いをマタイによる福音書はこの物語に込めたと思います。 ここで主イエスに癒された2人もこの時の情景を一生忘れ得なかったと思います。2000頭の豚が地響きを立てて狂ったように湖に飛び込んでいく。一体何が起こったのだろうか。自分たちがどんなに恐ろしいところにいたか、いや自分たちがどんなに恐ろしいところからどんなに確かに救われているか、我々の命が救われるためにこれだけのことが起こらなければならなかったのだと。心の優しい人であれば豚さんがかわいそうだという感想だってあり得るかもしれません。そういう感想はある意味では当たっているところがあると思います。この豚たちは明らかにこの2人が救われるための犠牲になったのであります。そうしなければむしろこの2人がいずれは自殺したであろうというようなことが起こっていたのです。そのためのこの豚の大群であります。けれどもそこで多くの人がさらにこういうことを言います。よく考えてほしい。本当は豚2000頭どころじゃない、我々のために主イエスは十字架につけられたのだ、それだけの犠牲が必要だったんだ。主の十字架の前に立つとき、私どもは自分がどんなに恐ろしいところにいたかを知ります。どんなに恐ろしいところから、しかしどんなに確かに救われているかを知ります。我々の命が救われるためにこれだけのことが起こらなければならなかったのだ。今日私どもの前に用意されている聖餐はそのことを忘れないための食卓であります。まだ説教を始めて12分しか経っておりませんが、今日はこのことだけを覚えて聖餐に預かればそれに足りるという思いさえいたします。しかしいくらなんでもまだ私どもには時間が与えられていると思いますので、主がこの2人のために何をしてくださったか、私どものために何をしてくださったか、なおこの聖書の伝えていることを尋ねていきたいと思います。でこの二人の人は悪霊に取りつかれていたといいます。墓場を住みかとし、非常に凶暴で誰もその辺りの道を通れないほどであったといいます。とんでもない生活ですが、もちろん自分でしたくてそういう生活をしていたわけではありません。悪霊に支配されてこういう生活をしていたというのは、つまりこの人たちは自分が自分で亡くなったようなものです。自分でしたい生活をしているんじゃなくて、自分のしたくない生活をけれども自分を支配するものによってさせられている。そのようなところに主イエスがおいでになって悪霊と対決なさったということです。その点で興味深いのは28節です。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が2人墓場から出てイエスのところにやってきたっていうんです。でやってきたというのは、つまりたまたまそこにいて、本当は主イエスになんか会いたくなかったんだけれども運悪く主イエスに出くわしてというのではないのであって、もう少し原文を直訳するとこの2人は主イエスに会いに来て、とそういう文章です。わざわざ会いに来た、主イエスを出迎えたと訳している翻訳もあります。そのためにわざわざ住処である墓場から出てきたんです。でわざわざ出てきて、そこでこの2人はイエス様この私たちを助けてくださいと言ったのではないのであって、神の子構わないでくれ、まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか、で考えてみればおかしなことです。 構わないでくれ、苦しめないでくれというのであれば、わざわざ出てくる必要はないんです。墓場にひっそり隠れていればよかった。わざわざ主イエスを出迎えておきながら、構わないでくれ、苦しめないでくれ、一体これは悪霊が喋ってるんだろうか、悪霊に悩まされている人が喋ってるんだろうか。しかしまさにこういうところに私ども人間の姿が本当によく描かれているように思います。来るべき方が来たときに、このお方に会いたいんですけれども、そこから出てくる言葉は、苦しめないでくれ、構わないでくれ。パウロという人はローマの信徒への手紙第7章というところで、自分のうちには罪が住んでいると申しました。私は自分していることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです、とそういうのであります。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことを実行せず、かえって憎んでいることをするからです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうか、とそういうのです。死に定められたこの体から、私を救ってくださるのは誰か、と私どもは普通には、自分の生活は自分で決めると思っているものです。例えば朝起きて、あ、今日は休みだ、じゃあ今日はこれとこれをやって、あそこに行って、こうやって、ああやって。しかしなかなか自分の思い通りにはいきません。いろんな人に邪魔されて、もっと言えばいろんな人に支配されて、自分のしたいことを思うようにできないということが、もちろん我々の生活にいくらでも起こります。そういう時に、そうではなくて、誰の支配も受けず、自分の好きなことを好きなようにできれば、どんなに幸せかと思いますけれども、けれども本当はそんな人は一人もおりません。自分が自分の主人であり得るのは本当に限られた範囲であって、本当に厳しいことにぶつかるときに、本当に人生の中で真剣な問題にぶつかるときに、私どもが繰り返し知らされるのは、自分のしたいことをするというのが実は本当に難しいということです。それを先ほど引用したパウロは、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって自分が憎んでいることをするからです、と言います。そしてパウロは、自分のうちには悪霊が住んでいるのだという言い方はしませんでしたが、自分のうちには罪が住んでいるのだと申しました。そして死に定められたこの体から、私を救ってくれるのは誰か、と言ったのです。これは多くの人が聖書の中で最も深刻な言葉として記憶に刻 刻むものであります。我々が罪を犯すときに、どうして自分はこんなことをしてしまうのだろうかと自分で自分を怪しむときに、このパウロの言葉は本当によくわかるのです。そしてそのようにして私どもは自分で自分を墓場に追い込むようなことをするのだと思います。だからこそ主イエスが私どものところに来てくださらなければならなかったのだと聖書は言うのです。主イエスが私どものところに来てくださったときに、苦しめないでくれ、構わないでくれ、この二人の人は申しました。一体誰が喋ってるんだろうか、悪霊が喋ってるんだろうか、悪霊に悩まされたこの二人の人が喋ってるんだろうか。我々の現実ではそういうことはそんなに厳しく区別する必要もないと思います。しかしそこで主イエスがなさったことは本当に単純なことで、ここで主イエスが語られたことは本当に単純なことで、悪霊よ、この二人の人はお前のものじゃない、私のものだ、この二人は私のものなんだから私に返しなさい、そう言われたのであります。この人は私のものだ、お前のものじゃない、私に返せと。そこにこのような出来事が起こりました。私が神学校を卒業して最初の教会に赴任したときに、一つ長く苦労したことは、礼拝で献金をするときの祈りをどうやって指導するかということです。与えられたものの一部をお返ししますというような祈りはしないでほしいと何度も申しましたが、なかなか改まりませんでした。我々は献金するとき一部を返すんじゃない、全部を返すんだ、献身をするんだ。献金というのはその献身の印であります。そこで私が繰り返し紹介したのがハイデルベルク信仰問答の最初の言葉です。生きるときも死ぬときも変わることのない、ただ一つの慰めを尋ねて、それは生きるときも死ぬときも我々がもう我々自身のものではない、主イエス・キリストの所有であることだと申します。献身の祈りといっても、私どもが自分から神よこの私を捧げます、どうぞ用いてくださいと、そんなことを言うわけではありません。そんな口はばったいことは言えません。すでに主イエスが私どもをご自分の所有としてくださるのです。そのために主イエスは悪霊に向かい合って、この人は私のものなんだから私に返せと。しかしそのために、まさにハイデルベルク信仰問答が語る通り、豚の大群どころではありません。主イエスが十字架の上で血を流さなければなりませんでした。そのことを私どもは忘れることはできません。この主の恵みを忘れないためのこの聖餐の食卓であります。ここで私どもはこの私のための主の愛を知ります。この私をどうしても自分のものになさらなければならなかったその主の愛を知ります。この人はお前のものじゃない、私に返しなさい、その主の恵みの御声を今ここでも聞きます。 そのために主がどんなに激しい戦いを戦ってくださったか、どんなに確かな勝利を獲得してくださったか、この聖餐の食卓はその主の愛の印そのものなのです。お祈りをいたします。私どものすべてを知っておられる主イエスキリストの父なるお神、あなたの愛の力が墓場に住んでいた二人の男を死の絆から解き放ちました。私どもの物語であると信じます。この主の愛を証しする聖餐の食卓を今共に囲みます。私ども一人一人を解き放ってください。体も魂もすべて主のものとされてここに立つ幸いを新しく味わわせてくださいますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。